おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
遠い遠い昔ですね、今から2000年も前に書かれた本、歴史本でありますけども、中国の、まあ、歴史を刻みました司馬遷の史記。この中に、こう、中国の歴史の持つすべてのなんかこう、パターンがあるような気がいたしまして、現代に活かせないかなと思いつつ取り上げたのが、これ、陳俊信さんがお書きになった史記であります。はい、かつての中国は一括りではありませんで、様々な国が、まあ、二つの川のほとりに起こりまして、権力闘争を繰り返すというね、趙、漢、魏かなから、越、とか、そういう国が七つに分かれて天下の覇を奪い合うことになる、春秋戦国時代が立ち起こるわけです。そして、北の方の山辺としか言いようがありませんが、そこに、秦という国が起こる。これが結構、ゆっくり天下を統一し始めるんですね。
はい。
うん。で、戦国の祖は、秦を、と天下を争い、幽国の志士であるところの屈原という志士が出るんですね。で、強力なる秦に対して激しく抵抗を進める屈原ですけども、その王様がパーッとしておりまして、
はい、
全然外交は弱腰で、屈原は覇権主義の秦に対して大義のために祖は戦うべしと訴えるんでありますが、そのために逆に激しく憎まれまして、そう危ない、目に合わせてるとかなんか言われまして、なんと、海佐の譜という詩を残して、こう、受水自殺をしたというね。今でも、この屈原というのは、愛国者の典型として中国の人たちの、やっぱりこう言葉によく出てくる英雄らしいですな。海佐の譜。これ日本語に訳すと、石を懐に抱き我死すという。こう懐の中に自分の体が浮かび上がってこないように、石を突っ込んで水の中に入って自殺したというね。
はい。
これはなんか日中戦争が立ち起こった時も、この、我は第二の屈原というような若者がいっぱい出たみたいで、いわゆる中華の愛国者たちの一種のシンボルらしいんでありますが、うん、この屈原の死というのは、詩の中に書いてあるんですが、我まさにもって類をなさんとすというね、自分は賢いんだが、上がお殿様がバカなばっかりにこんな辛い目に遭ったのだということを書いとるんで、ございますね。紀元前290年から270年頃のことですけども、まあ、未だにこの屈原さんの愛国を、なんて言いますか、慰めようと、受水自殺したその日に、川に、供物を投げ込むという、
うん、
そういう習慣が。で、カナさん、これも、ゾーンが面白いでしょ？その自殺なはった死が5月5日なんだって。
はい。
で、周辺の人たちは、その、食べ物を投げ込むんですけども、ちまきを投げ込むんです。
あ、ちまき。
うん、5月5日ちまきと来ると、うん、まあ、日本ではあれですけども、中国ではここから、その強い子になれとか、愛国者になれとかっていうことが生まれたというね。
へ
ぇー。だからまんざらじゃないでしょ。だからやっぱり中国の故事っていうのは必ず日本にね。やがてはでありますが、この中国大陸は、秦が六角すべてを滅亡させまして、紀元前221年。秦の王様である政ですな。政治の政を書きますが、これで統一が叶いまして、始皇帝というね、
はい、
名前を考えまして、彼が全中国をついに統一するわけですな。500年間かかったという、すごい統一で、ございます。彼は騎士という人を懐刀にして、度量衡の統一、漢字の統一、軍権制度、権力を一点に集め、中華という中心を置き、36軍に軍師を置き、すべての諸侯を廃止して、官僚支配で、中国をと一瞬のうちに統一し、まとめ上げ、こう厳しく、この自分のところに権力を集中させた。それと同時に言論と思想は、これはもう 当たり前ですけども徹底的に統一して、で全てのそのジャッジメントを法に任せるという、
はい、
法律で人間を縛るという新しい統一の仕方を考えたわけですが、この神がたった一代で滅んでいきます、この続きまた明日のまな板の上で。